子育て教育、農機内の納入を学校給食費。学校給食費は法律に基づき保護者の皆さんに負担いただくものです。7月分の納期は7月31日月曜日です。督促などでも納入されない場合は、裁判所による支払い督促や強制執行、給与差し押さえほかなどの法的措置を取ります。その場合、手続き費用、遅延損害金も合わせて納入いただくことになります。未納がある方へ、納入通知書払い。お手持ちの納入通知書で至急納入してください。紛失した場合はご連絡ください。また、納め忘れ防止のため、口座振替への切り替えをお願いします。口座振替払い。直近に到来する納期に、これまでの未納分も合わせて引き落とします。納期前日までに口座に入金してください。お問い合わせは学務課、学務係へどうぞ。東京都母子及び父子並びに女性福祉資金の貸し付け。都内に6ヶ月以上在住の一人親家庭や配偶者がいない女性で、貸し付けが自立につながると判断され、返済の計画を立てられる方に、就学、就職、転宅などの資金を貸し付けます。限度額があります。東京都母子及び父子福祉資金。対象は20歳未満のお子さんなどを扶養している方。東京都女性福祉資金。対象は次のいずれかに該当する女性。親、子、兄弟、姉妹などを扶養している方。所得制限はありません。年間所得が203万6千円以下で、かつて母子家庭の母として20歳未満の子を扶養したことがある方、または40歳以上で婚姻歴がある方、いずれも窓口で申し込んでください。申請には面談が必要です。予約をしてください。申請を受けてから資金を交付するまでは、通常1ヶ月以上かかります。早めにご相談ください。お申し込み先、お問い合わせ先は、子育て支援課手当女性係です。高齢福祉、参加者募集、介護予防体操教室3ヶ月コース。マシンを使って自分のペースで取り組みやすいパーソナルトレーニング形式で行います。柔軟体操、筋力トレーニングなどの運動習慣を身につけ、健康的な生活を送りましょう。対象は市内在住で介護保険の認定を受けていない65歳以上の方。初回、9月4日月曜日午前10時から正午まで。2回目以降は、9月12日から11月24日の火曜日、金曜日の午後1時から5時まで。初回は参加必須。2回目以降は個別で日程調整可能です。全12回、1人当たり週1回1時間程度。場所は、若葉台駅、京王リトナード内1階は、ほぐれるジム。定員は10人。初めての方を優先します。窓口郵送で、7月18日火曜日から申し込んでください。申し込み書は、高齢福祉課、各地域包括支援センター、平尾若葉台出張所、市のホームページで入手可能です。締め切りは8月10日木曜日。お申し込み先は、高齢福祉課、または各地域包括支援センター。こちらは持参のみです。お問い合わせは、高齢福祉課、高齢福祉係へどうぞ。交付団体を募集します。令和5年度、通いの場支援補助金。介護予防の活動に取り組む団体を支援します。住民が自主的に地域の介護予防に資する活動を行う団体に対し、活動にかかる費用の一部を補助します。詳細は募集要項をご覧ください。募集要項は、高齢福祉課、各地域包括支援センター、平尾若葉台出張所、各文化センター、フレンド平尾、アイプラザ、市のホームページで入手可能です。窓口または郵送で、7月18日火曜日から申し込んでください。締め切りは8月18日金曜日。なお、予算額に達するまで延長する可能性があります。お申し込み先、お問い合わせ先は、高齢福祉課、高齢福祉係です。 受験生チャレンジ支援貸付。一定所得以下の世帯で、中学3年生、高校3年生などのお子さんを養育している方を対象に、塾費用や受験料の貸付を行っています。対象となる学校へ入学した場合、申請により返済が免除されます。詳細はお問い合わせください。貸付資金の内容。学習塾等受講料貸付金。入学試験に備えるために必要な学習塾などの受講費用を無利子で貸付けます。限度額は20万円。受験料貸付金。高校大学などの受験料を無利子で貸付けます。限度額は高校等受験が2万7400円。大学等受験が8万円です。対象は次の要件をすべて満たす方。世帯の生計中心者18歳以上である。父母等養育者の世帯収入が一定基準額以下である。預貯金等資産の保有額が600万円以下である。土地建物を所有していない。現在居住している場所の土地建物は除く。都内に引き続き1年以上在住、住民登録をしている。生活保護受給世帯の世帯主、または構成員でない。法律に規定する暴力団員が属する世帯の構成員でない。以上です。窓口で申し込んでください。締め切りは令和6年2月2日。お申し込み先、お問い合わせ先は、社会福祉協議会まで。電話401-5294番です。稲城ふれあいの森親子キャンプ。親子で宿泊キャンプを楽しめます。野外活動や散策、自然観察など豊かな自然を満喫しましょう。対象は市内在住で0歳から15歳の子供と参加できる家族。大人のみの申し込みはできません。8月11日金曜日祝日と12日土曜日。場所は坂浜4-40-36稲城ふれあいの森。定員は15家族、申し込み先着順です。1家族、常設6人用の1テントを使用できます。持ち物は食材、飲み物など、飲酒はできません。申し込みフォームから7月19日水曜日午前9時から申し込んでください。墨字盤3面の QR コードをご参照ください。宿泊者本人が申し込んでください。締め切りは7月26日水曜日午後5時です。お申し込み先、お問い合わせ先は、児童青少年課青少年係です。広島長崎平和のパネル展。市では、稲城市平和都市宣言に基づき、様々な平和事業を実施しています。今回は、広島長崎の原爆被害の実相や、現在の核兵器の状況などを、写真や図表で分かりやすく説明した写真パネルを展示します。平和の尊さを考えてみましょう。期間は7月26日水曜日から8月7日月曜日の会長日のみ。場所は市役所1階ロビー。お問い合わせは市民共同課共同推進係へどうぞ。市長コラムナンバー138。稲城市立図書館開館50周年。本年は現在の稲城市立第一図書館が昭和48年に開館してから50周年の節目の年になります。市では昭和46年の市政施行前後からの人口急増に伴い、様々な住民ニーズに対応するため公共施設を拡充してまいりました。市立図書館については、昭和50年に第二図書館、昭和54年に第三図書館、昭和58年に第四図書館、平成18年に中央図書館、平成21年にアイプラザ図書館を開館し、現在の六館体制による図書館網が完成しました。こうした施設整備により、市民の皆さんが身近なところで図書館サービスを受けられるようになりました。稲城市民の読書熱は非常に高く、開館以来大変多くの方にご利用いただいており、平成18年度には当時の区分である人口8万人未満の自治体の中で、 個人貸出し点数、予約件数ともに全国1位となりました。それ以降、これまでの実績として、人口10万人未満の自治体の中で、個人貸出し点数は15年連続で全国3位以内、予約件数は1位を維持しております。特に東日本初の PFI 事業として開館した中央図書館では、開館日数、開館時間の拡大、全国の図書館に先駆けた IC タグの導入、借りた図書資料名を記録できる読書通帳の導入などを通じて、先駆的なサービスの向上に努めてまいりました。また、図書館全体の事業として、ブックスタート事業による絵本のプレゼントや、乳幼児を対象とした読み聞かせなどの実施により、幅広い年齢層への利用拡大にも努めております。こうした長年にわたる様々な取り組みが評価され、昨年4月には、稲城市立図書館が、令和4年度子どもの読書活動優秀実践図書館として、文部科学大臣表彰を受賞しました。今回の受賞は、これまで図書館を支えていただきましたボランティアの協力や利用者のご理解、図書館職員の頑張りによるものであり、改めてお祝いと御礼を申し上げます。本年の開館50周年を記念するため、7月1日に記念式典と講演会を開催しました。記念式典では、図書館協力団体などを表彰させていただき、講演会では、久保美澄先生にご登壇いただきました。久保先生は、稲城市出身の作家で、夜に星を放つが、昨年の第167回直木賞を受賞されました。この受賞作に対して、直木賞選考会の林真理子委員は、美しく清らかな小説であり、コロナという困難なテーマから逃げなかったことが選考会で評価されたと語り、さらにコロナや現代の日常的な素材をさりげなく使い、文章力、構成力も含めて存在感のある短編集に仕上げた手腕は素晴らしいとコメントされています。稲城市出身で、市としてもご縁のある久保先生のこの度の直木賞受賞は、我々としても誇らしく、図書館開館50周年に花を添えていただきました。稲城市立図書館では、今後とも市民にとって居心地のいい場所、町の役に立つ場所であることを目指して、サービス提供を継続してまいります。稲城市長、高橋勝弘。木造住宅の耐震診断、改修助成制度、ブロック塀等撤去費補助。大地震に備え、耐震性能の確認、耐震改修を行うため、昭和56年以前に建築された木造住宅を対象に、耐震診断、耐震改修の一部費用を助成しています。また、地震時の倒壊を防ぐため、ブロック塀などの撤去費用を補助しています。詳細は、市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。お問い合わせは、まちづくり再生課、住所整理団地再生係へどうぞ。マスクの着用について、3月13日からマスク着用は個人の判断が基本となりましたが、主催者の判断でマスク着用を求められる場合があります。詳細は市ホームページをご覧ください。お問い合わせは総務契約課総務係へどうぞ。